BB ひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語、天上のミルクのことです。魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。はるばるこの星にやってきた星の子供たちにとって、この番組が星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できれば幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
15回目の今日は、野生の勘を取り戻し、オープンマインドに、そして大きな視点で世界と自分を捉え直して人生という冒険を楽しもうをテーマに、東吉野在住の10年来の友人渡辺真理子さんにスタジオに来てもらって一緒におしゃべりしていきたいと思います。渡辺真理子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、真理ちゃんとは関東にいた時に知り合って、まあ、仲良くなってね、山ガールだった真理ちゃんにいろんな山に連れてってもらったりとかね、いろんな旅行も一緒にしたりとかで、まあ真理ちゃんはその5年ぐらい前に東吉野に、奈良県の東吉野の方に移住されて関西の人に、ね、なって、私がちょっと後を追いかけて2年3ヶ月ぐらい前に神戸に引っ越してきて、はい、まあ、2人ともね関西の人になったので、うん、まあ、お互いのね家を行ったり、また山に連れてってもらったりして、うん、まあ、仲良くさせていただいているのですが、東吉野にね、うん、移住っていうのはすごい、まあ、それまで東京の代々木上原という明治神宮すぐ近くの ね、都心に住んでたのに、はいはい、奈良の山奥の東吉野にっていうことなんですけど、うん、そのまあ移住する経緯というか、ちょっとお話。
そうですね、まあ、今ちょっともともと山ガールだったみたいなことを今言われてハッとしたんですけど、うん、山ガールになるきっかけをくれたのが、うんうんうん、まあ、ひろこさんだっていうか、
あ、そうなのかな、
ちょうどその頃だよね。だからちょうど10年前なんですけど、うん、もう本当に都会で、まあ、そのテレビの業界とかすごい忙しいところにい
た、ね、AD されてたからね、うんうん、
だけどまあいろいろ人生もね、なんかこう不都合なこととか、うん、なんかこう見直すこととかがあった時に、まあヒーラーみたいな、あのクリスタルでヒーリングをしてくれるお友達がいるっていうことでひろこさんをご紹介いただいて、でまあそこからなんかいろいろ自分のそのお腹がね真っ黒だとかね、それは腹黒いってことではなくてね、
そうそう、全然腹黒く
ね、本心と違うことしてるっていうようなこととか、なんかもう今までだから自分がすべ、まあ結局お金のために働くことがまあ普通だし、だから自分の本心がやりたいこととか、なんかそういう好きなこととか、あの した方がいいよっていうアドバイスをもらっても分かんない、そういう生活を、まあ、とにかく都会でね、その大都心でいて、その中で好きなことをした方がいいっていうことが、好きなことって何って分からなかったのだけれども、まあそうやってひろこさんそのヒーリングとかしてもらって、私の体の声を聞いてもらったりとか、なんかもっともっと自由でいてとか、そういうアドバイスから、なんかあの体を動かした方がいいっていうのとかから、あの山に少しずつ行くようになって、そしたらなんか疲れるはずなのにすごい クリアっていうか、なんか逆に元気になって帰ってくるっていう感覚を取り戻し、なんかそんな感じから山ガール始めてて、でひろこさんも一緒に行きましょうみたいな感じで、
そうそう、すごいいいのよ、もうマリちゃんの行動力がもうねガンガンガンガン、
うん、
その野生の感がすごいからね、ピンときたらこう行ってもさ、あの辺が面白そうとか言うとね、またピアとか行ったりさ、なんかこう野草とかをさ、なんかあそこに明日バカとかね、あの伊豆島とか行っても、うん、だからなんかすごい、そのもともとすごいね持ってる野生の感、
は
い、
多分、うん、出身は新潟県なんですよ、うん、まあね、だから田舎で本当に外で走り回って遊ぶっていう、まあ、環境にいて、でも、まあ、あの18で東京に来て、でそれからまあテレビの仕事とかいろいろね、うん、あのとにかく忙しいことしたから、もうそういうことからはもう離れてたんだけど、多分もともとはそういう自然は好きだったんだとは思うんですけどね、うんうん、まあうん、そういう中からね、やっぱりだから元気になって山に行くと元気になるっていうのはあったから、うんうん、そういうだから、仕事をする休みの日は山に行くみたいな生活でしたね、うんうん、で、ただやっぱりその仕事で、あの、まあ、だんだん自分のその本来の自分になっていくと、その仕事合わないんでしょうね、無理してやってるんだろうから、ある日そのプロデューサーからもうクリスマスなのにすっごいなんかクレームのなんか対応の嫌な電話とかがかかってきて、なんであのこんなクリスマスの日にこんなにって思っても、あ、やめようってパッて思えて、でもそのまあやめる決断をして、でそれからまあ好きなことっていうことで、最初はねやっぱりなんか肩書きがなくなっちゃうこととかがとても居心地が悪かったんだけど、まあ、とりあえず何もしないっていうことをして、ほらあの、手当もらえるじゃないですか、失業保険そうそうそう、そういうのもらえるので3ヶ月ぐらいとか何もしないっていう自分が最初はすごく居心地が悪かったし、あんまりその人に今あの何もしてないっていうのはちょっと言いづらかったんだけども、まあとにかく、まあ、そのでもそれが大事、緩むことが大事っていうことで、最初すごく居心地が悪かったけど 2,3 週間もすると慣れてきてってでやりたいこと、あ、もうじゃあとにかく山に行きたいって言って、うん、であの山道具屋でアルバイト始めてそれはもう、まあね、安く買えるとかそういうのとかからだけど、まあ、とにかく山にはまってっていうことが、3年ぐらい続いたのかな、うん、うん、で、まあ、私は先にそういう生活してました。で今結婚してて、子供はいないんだけれども夫と二人でね、で夫も私と一緒に山にはまってってっていう、でも私は先にだからその社会から、社会のその最前線から一歩外れて、もう、週に3日ぐらいアルバイトしてあとは好きな山に行くっていう生活してたから、あの夫にも、あ、まあ、やりたいことあったらいつでもやめていいんだよって言ってて、あ、夫も映像関係の仕事ですごい忙しくしててっていうような生活の中、生活をしていて、でコロナがあって、で夫もその1ヶ月半とかあのもう何もしないっていう、できなくなって仕事がねできないからっていう日々になって、でまああの代々木
明治神宮のね、
明治神宮のすぐ、うん、歩いて5分ぐらいのねところに住んでたので、毎日そこに散歩とかで1時間ぐらいゆったりした時間を過ごしてたら、なんかすごいそれが夫は良かったらしくて、人間らしいというかね、なんか ね
繊細な感性の ね
ある
から持ち主だから、はい、
それででもまあコロナ明けたらまたあの忙しい生活に戻ってて、うんうん、でなんかそれがあのプロデューサーとかも建前では皆さんの健康が第一ですとか言いながら、今まで遅れた撮影を取り戻すために、うんうん、なんか結局もっと忙しいみたいなのとか、なんか そこのなんか違和感をだんだん感じ始めてたみたいで、でまああのそうなんです。それでまあずっと行きたかった屋久島に、その ありがたい私は GoTo トラベルっていうのを使いまくっていろんなとこ旅行ね、本当はあんまり旅行行っちゃいけないなんてこともあったけども、あれは私には窮屈でね、もう隙はあらばGoTo トラベルを使って行けなかったとことかにも行ったりとかして、でそう、あれは11月に屋久島に行ったんですよね。そしたらまあそれがまあすごい良かって、屋久島も2000メートルぐらいのね山があるんですけど、すごい大きい、まあ、そこにも行って2人で「もっと屋久島最高」って言って、そしたらそこで屋久杉に出会っちゃったんですね。まあもちろん本物の縄文もう見に行ったし、それよりも何かその屋久杉のなんか資料館みたいなところで、その屋久杉江戸時代とかそういうすごい太い木を人力で出してるっていうことにすごいなんか興味を持ったみたいで、すごいな人あの人ってって思って、なんかちょっとそこで林業は興味持ったみたいなんですけども、でそれから帰ってきて屋久島から帰ってきて、その屋久杉の破片みたいなのがお土産屋に安く売ってたから、それを毎日のようになんか削り出して、なんだと思って物資のようにね。そしたらなんかたまたまその12月に吉野で林業体験があるって言って、でちょっとそれに行ってくるって言って、もう 無料でね、なんか交通費とかも出してくれるその移住支援のなんかだったみたいなんですけど、ちょうどその時撮影もないっていうんで、まあ、ちょっとそういうちょっと林業体験行ってくるわなんて言って、一人で2泊3日で行ってきて、帰ってきたら学校に行きたいんですってって言って、まあやっぱりずって林業するっていうのはいいけど学校って思ってでもまあ話を聞いたらね、まあいろんな出会いがあって、なんかその森にね初めてここにいいって言われた感覚がしたって言って
ね、ここにいていいよっていう、
うん、吉野のその森でね、うん、感じたっていうのとか、まあ2、3日、まず1週間ぐらいすればまた飽きるだろうとか、まあ、そういう夢見がちなところは昔からあったからそう思ってたんだけども、なんかその森にいていいよって言われた目がなんかこう真剣だったっていうか、で自分も兼ねてやりたいことあったらいつでもやめていいんだよとも言ってたし、最初はと思ったけど、まあそしたらね、その次の日明治神宮の森にね、金ならなんとかなるってこうメッセージをいただいてといった気がして、それでもうじゃあすぐ不動産屋に電話しろって言って
すごいそう、ね、決断力と行動力が、
住んでたマンションをね売ってそしてその3ヶ月後か4月からその学校に一期生として林業学校に入学するっていう、そういうまあ、移住に関してはそんな感じなん
だね。だからまあもともとでももうちょっと自然のとこに行って、
うんね、そうですそうですね、だから急にというかやっぱちょっと都会はしんどかったから、そのコロナ明けも特に、まあ、5年後とかね、まあその山梨とか長野とか、うん、そっち側の山の
普通はね考える
でもピンとくる物件とかも全然なくって、うんうんうん、まあタイミングキャラねなんて言ってたんだけど、うんうん、まさかならとは思わなかったんですけど、うん、まあ5年、そうですね、
ね、でもすごい素敵なね、はい、前がね川、
そうね、
もうな龍神様がいるって言われてる川で、ね、ベランダからずっと川の音が、ね、してきて、はい、最高の、うん、ロケーション、
ね、トリップしてきちゃいましたね、
うん、
はい、
その移住してみて5年ぐらい経って、うん、こう移住してすごい良かったなみたいな瞬間とかは、
うんうんうん、
どういう、
やっぱり元気ですよね元気になったよね多分ね、ひろこさんもそれは見てて思うんじゃないですか。
うん、そう、何回かね遊びに行かしてもらってるけど、うん、やっぱりすごいはつらつとしてるしね、なんか春になるとね、あそこにこんな野草があるとかさいろいろこう教えてもらってこう、ね、そういうマリちゃんのもともと持ってる嗅覚とかを最大限に使えるっていうか、ピンってきたらね行くとかさ、こうそういうお料理もねすごいするから、野草をね積んできてとかさ、
そうそうそうそう、
なんかその野生の血がなんか
たぎっちゃうよね。
そう、それがすごい、はい、まあ、山もすごい行きやすくなったし、うんうんうん、まあ、自然やっぱ都会にいるとね、やっぱりその都会のいろんなあれを吸収しちゃって、ちょっとね本来の自分の元気さが 知らないうちに疲弊
するんでしょうね、う
ん、まあね繊細さんなとこもあるからっていうのもありますよね。
あの村のばあちゃんとかも、うん、やっぱり1年に1回はこれを食べるんだとか、うん、やっぱりその食べると、うん、野草を食べると元気になるって言って、うん、イタドリとか、うん、やつとか、
ね、いろんな野草があるから食べるものに、ね、うん、あれです
あるその辺にいっぱい入ってるから、
うんうん、
でそういうの食べると元気になるっていうのはあります、う
ん、ね、もともとだから これまでまあ東京の方でもお料理ね、うんうんうん、やったりとかでいろんなことがつながって、ね、その東吉野の旦那さんについていったとはいえ、うん、なんかこう自分がねこれまでにこう、はい、いろいろやってきたことがすごいそこの場所で実を結んでいってるというか、
う
ん、
そうだね、
ね、あのやっぱね都会にいたらこうその命をいただいて自然からっていうのを学んでても直に行って
取って
、そうですね、うん、それをいただくとかいうの
ってそうそう東京にいた時はね、うん、やっぱり1時間ぐらいかけて野草摘み行ってとかそんなんだけど、うんうんうん、もう今もその目の前の川に入ってココミとかいっぱい
そうだね、うん、それはすごいことですよ ね、
かけがえないですね、うん、はい、
じゃあちょっと、ジングルを挟んで後半に進みます。
夢の種。
でマリちゃんはね山好きが高じてね、なんか山岳ガイドの資格までね最近取られて、
いやそれはさっきねいつもひろこさんと話してるんだけど、そんなガイド業なんて人の命を扱うのは大変だし、そんな仕事に好きな山だからこそ仕事にはしたくないんだよって、うんうん、あの検定とか受けるのもロープワークとか講習も大変だし、うんうん、したくないのになんでやってんだろうねみたいなことを言ってるんだけど、うんうん、でもまあそうやって大変なことするとやっぱステップアップして、うん、結果ねなんかできることも増えて行ける山も増えて、うん、いろんなつながりもできてっていうのだから、うん、あなんか呼ばれてんだろうなって。それで結局ね来てみてね、うん、な本当はだから長野のさ北アルプスの麓とかに住みたかったわけなんだけども、うんうんうん、奈良かと思ってたらなんと大峰っていうところがその山岳信仰の聖地で、うんうんうん、めちゃくちゃいい山もいっぱいあるんですよ、うんうん、だから本当に朝起きて登山口まで1時間もかからないで行ける山とかもいっぱいあるし、うんうん、あこの修験のところに呼ばれたのかななんて思って、まあもちろん旦那さんについては来たんだけど、やっぱその野草のこともそうだし、自分の方がねなんかすっごい生き生きしちゃってるなと思って、まあもちろん夫もね林業本当に山はいいって言って、あの
ね、今は本当に立派な木こりさん、ね、
やってるんですよ。やっぱり、ね、
すごいですよね、うん、仕事いっぱい、
あの器用なんだろうね、うん、上手にあので、まあ51歳なんですけど、みんなに若いって言われてね、東京にいた時はねあの、うん、こう長老クラスだったのに、うん、こっち来たらみんな私も若い若いって言われてね若くないけどなと思いながら、最近はもう若いかなと思う、
うんうん、
はい、
ね、相対的に見たら若いし、
うんうん、そうですね、
ね、いろいろできるからね、うん、旦那さんもこうあの映像とかもね、
そうなんですね、二人ともだから映像のお仕事をしててね、うん、だから今ねあの山でドローン撮ったりとかね、うんうん、まあ、だからいろいろつながるし、まあ都会での結構その社畜というかね、忙しいその3ヶ月休みないとかそういう生活もしてたけど、まあ、そういうのも経て今やっぱその自然いいみたいになってるから、まあいろいろ準備期間で良かったのかなとは思っていて、で山にねだからその最初は本当に狂ったように行ってたっていうのはやっぱり疲れるはずなのに行ったら自然に元気になるっていうのはかけがえのないものですね。
うん、うん、ね、だから、うん、こうマリちゃんにとったら山っていう存在がすごく大事なね。
うん、そうなんですよ。うん、だからあの本当はねインドアのはずなのよ。運動神経も悪いし、あの見た目はねあのすごい運動神経良さそうとか背も高くて言われるんだけど、全然いつもビリッケツだったし、うん、で あのそんな外出て頑張るとかも好きじゃないし、うん、マラソン大会とかも近道して先生に怒られるみたいな、うん、本当にサボれるもんならサボりたい、うん、今でも家で YouTube ずっと見てていいっていうんだったらもうずっとそうやってこもってたいんだけど、うん、そうやっぱり1週間に1回はちょっと行かないとなんかやっぱいろんな情報も多いしねその、うんうん、今、江戸時代の1年間の情報量が、うん、1日
でいいそう言いますよね、う
ん、頭めっちゃ忙しいんだよな、
ね、だからバランスを取るためというかね自分の中で例えばまあ右脳とバラ左脳のバランス取るとか、うん、体とね頭とか心とかのバランス取るのにやっぱり山に行くとね多分何かこ
ういろんなものが、うんうん、だからその直感を磨くっていうんじゃないけど、うんうんうん、だからその奈良に行くっていう決めるのも、うんうん、全部やっぱ山のおかげだとは思ってるから、うんうんうんうん、やっぱすごいなと思って一撃、うん、どんな小さい山でもいいんですよ、
うんうんうん、
やっぱ森に入るっていうのだけでっていうのは、
うん、
これはね体感していただきたいですよね
そうですよねやっぱ体を使ってで足でちゃんとこう大地を踏みしめたり空気を感じたりみたいなことをすることでやっぱなんか何がっていうんじゃないけどやっぱりこうすごい受け取ってるものがありますよね。
みんな頭が一番だと思ってるから、うんうん、頭に支配されてそんな奈良になんか行って大丈夫なのかっていうのがあるんだけど、うんうんうんうんやっぱりその直感を、うん、右脳を使うには、うんまあ、山じゃなくてもいいんだろうけど、うんうんうん、自然とつながるっていうことが、うん、でだから頭バカだからむしろ頭を黙らせること、うんうん、っていうのを全部ひろこさんが教えてくれました、はい
ね
うん、でそれを体現してますね私が、
はいね、すごいよね、うん、それで行ってからねお菓子をね作ったりと かお料理を作ってね売ったりとか
コーヒー焙煎をしたりと
とかねすごいいろんなことをしててすごいなとそ
う
そ
うだからあのなりたくてなってるわけじゃなくて興味のあるものをやってるっていうだけなんだけどそれで周りの人も喜んでくれて自分も美味しいもの食べれるし うちのご主人は美味しいコーヒーと美味しいお菓子と美味しいご飯と食べれてもう最高みたいな
だからね、うん、なんかその楽しんでいるってことが、うんまあ、お料理にも出るし、うんね、なんかその山の ねあれにも出て、うん、っていう、
うん、
なんだろう、うん、ね
あるよあのやっぱり、うん、で家に引きこもってたら、うん、やっぱいろんななんかこんな何も好きなことだけしてていいんだろうかみたいな、うん、なんか周りはみんな忙しく働いてるわけだから、うんうんうん、なんかなんかな旦那さんは今日も一生懸命働いてるのに、うん、とかなんかそういうのもだから意識しちゃえばそっちの方に行っちゃうからあれなんだけどそういう時はもう山行った方がいいみたいなのとか、
うんうん、だからね、うん、やっぱりその人生をねやっぱ楽しんでるまりちゃんのねなんかこう、うん、なんだろうすごいワイルド性というか、うんうんうんうん、冒険精神みたいな、うんものってやっぱすごい大事な、ねうん
はいはいはい、
ものだと思うし
そうだ、うん、それでいいんだよって教えてくださったのがひろこさんで、うん、やっぱりねそういう生き方ってなかなか今の時代はね、うん、やっぱりみんなあの働いて、うん、週5働いてっていうのがやっぱ常識今だから専業主婦ですって言えなくないっていう、うん、なんか
まあね、うん、だからこうどうしてもその成果効率みたいなことに行きがちだけどやっぱ楽しんで、まあ、仕事するんでも何かするんでもやっぱり本当にね楽しいと思ってとかさお料理作るんでもやっぱりね、
うん、
気持ちが
そうなんですよね、うん、やっぱりもちろんそれで夫が、うん、あのこれで元気になってって言って、うんうんまあ、お料理作ってる時とか、うん、これだけでいいんだけどな自分の存在って思うんだけど、うん、なんかやっぱりそういうのが許されない世の中になっちゃってるよななんてなんかふと思ったりとかもしてまたそういうのにとらわれないように 山に行くとなんかもう私これでいいっていう、
ねうんうん、まあね、うん、やっぱりその自分の天然さがねやっぱ強みだと思うし、うんうん、なんか すごいまりちゃんは素直な感性だし、なんかどこに行っても全然知らない人とさすごいこうものすごい自然に話しかけて誰とでもなんか友達になったりとかこうすごいなと。
人も自然だからね、自然が好きなんですよね。そうそうそう。でもまあたまにねなんかこうそうでない人もいるけど、基本的にはね、あ、まあ、でもそうでないという人もやっぱり自然なので、いいところもあるし、
そうそう、ね、
付き合いの仕方だと思うんだけど、
だからやっぱすごい、オープンマインドな感じがして、うん、それ割とこう子供のさ、うん、心の垣根のなさみたいなものがある、
うん、そうなんです。それはね、うん、また今度ねお話しさせていただければと思うんだけど、うちの親がねやっぱり子供がやりたいって言ったことは、うん、まずいいねっていうようにしてるって言ってて、うん、だからゆうじくんがその仕事辞めてなら行くとき、うん、行きますって言った時も、いや一番いい時に決めたねって根拠もなくね、
うんうんうん、
まあ、45ぐらいだったか、うんうん、とりあえず社会も経験して、うんうん、まだ体力のあるうちに決めたから最高だよみたいに後押ししてくれたことがすごいって言ってて、
うんうん、
まあ、だからまあだから子供の時からそう素直にっていうか、うんうん、なんか反対もされずにそのまま受け入れてもらってたなっていうのもあって、うんうん、
だからねやっぱりその、うん、応援するエネルギーじゃないけど、うん、そういうものがねあるとこう、うん、それがいろんなものに入るっていうか、うん、こう、
うん、
うーん、それってねすごい大事なことだよねって思う、
はい、
うん、なんかその何か誰かが何かをやりたいっていう時に、うんうんうんうん、やっぱ応援するエネルギーを、ね、
そうそうそう、
送ってあげれるかどうか、いやそんな人どうなるね、なんか元が取れるのかとかね、うん、そんなことばっかりじゃなくて、ね、やりたいんだったらやって、
うん、だって分かんないもんね先のことはね、うん、とは思う。だからうちの親はすごいなと思って、
うんうん、
だそれをそのまま私もしていきたいなとは思います、
うんうん、ね、うん、なんかやってみていろいろ体験して、それが先にどんなことにつながるかも分かんないけど、
うん、
でもなんかやりたいってことは何があるんだと思ってやっていくと必ず後につながってきて、
ね、いろいろね、
いろんなことがね、はい、つながって、うん、あ、全部すごいために栄養になってたみたいなことがね分かる時が来たりとかもね、
はい、
あるから、
はい、そうなんですね、
若い人もいろいろチャレン挑戦やってみたいならやって、
まあ、だからその頭が邪魔するから山行けっていう話、
うんうんうん、あ、そうね、うん、あ、そうそう、たまにこうそういう人間界のいろんなとこから行けて、
出たら絶対多分何にもできない世の中だと思うから、
うんうんうん、
山とつながってると、うん、ふっといろんなご縁が来ますよ、うんうん、はい、
ちょっといい時間になってしまってお料理の話とかもねしたかったけど、いやいや、また次回、
はい、でそうです、テーマはね野生の直感を取り戻そうという、
はい、
こ
う、うん、
はい、
どうだったので、はい、ジングルを挟んでエンディングに向かいます、はい、今日は野生の感を取り戻して、まあ、オープンマインドで人生を楽しもうというテーマで、渡辺真理子さんに、お越しいただき、いろいろとお話ししていただきました。いかがだったでしょうか。ね、やっぱりこうね、その野生の感って本来どんな人の中にもきっとあるし、でもそれってやっぱすごい大事な感覚だから、やっぱりこう大事にしていて、で直感とかフィーリングとかを大事にしながら、まあ、自然界とねつながったりとか、まあ、あんまり頭でこう狭い領域で考えずに、何かこんだけやりたいってことは何かあるのかもしれないぐらいの大きな視点を置いとくと、いつかそれがね、分かってくる時が来るんじゃないかなと思います。では渡辺真理子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてお会いしましょう。